ルカによる福音書20章の9節から19節までですね。ブドウ園と農夫の例えというところです。このような箇所はですね、あんまり特にこの16節ぐらいまでのところは引用があんまりされないと思いますね。なんとなく怖いなという感じでですね、聖書っていう本はたくさん好まれて引用される箇所とですね、ほとんどあんまり引用されないという箇所があるわけです。これも人間のですね、ちょっと感情的なこのものがあるわけなので、ところが神様はですね、人間のそうした好みとかですね、感情とかとは関係なくですね、真理を書き残すようにと言われて、ルカがこう書き残した。ルカもマタイもマルコも3つの福音書ともにこの記事があるわけですね。でこんな記事をなんとなく読んでですね、あんまりこの安らかになるような記事じゃないなとか思ってですね、のけたりはしないわけです。人間の感情が安らかになると安らかない関係なく、本当の真理を書くようにと命じられたということですね。そこで私たちもですね、こういう箇所は一層ですね、力を入れてですね、どういう意味があるんだろうかと。いつも好んで引用される言葉っていうのはいつも目にしますが、こういう箇所はあんまり目にしないと思いますね。そこで、これはやはりですね、重要なことがあるから、このようにイエス様も言われて、福音書も4つのうち3つまではこれを全部載せているわけです。で、それどういうことかといえば、このブドウっていうのはこういうふうによく例えられるんですね。それぐらいこのブドウ園、ブドウっていうのは非常に重要なもの、農作物であったということがわかるわけです。ブドウとオリーブというのは特別には重要な作物であったということなんですね。で、イチジクも割合よく出てきますが、非常にこの水分がないような乾燥したところでも根を深く入れてですね、そして非常にわずかの土の中の水分をも汲み取る、そういう不思議な力があるんですね。ほとんど全然雨が降らないようなところなのに枯れないでですね、非常に水分の多いブドウの実を作るという特別な能力をブドウを持っているわけですね。そういうこの乾燥地、乾いた場所におけるそういう特別な植物がほとんど枯れてしまうんですね。そういうことは考えてますと、人間の霊的な能力も例えとしても見ることができるんですね。この世は非常にこの潤いもない、水がないようなところだけど、非常に鋭いです。小さな根を広げてですね、この世のいろんなところに根を広げて、良いものを吸収していくという力ですね。それが全然できないという人もいるわけです。もうこの世の中みんな悪いばっかりです。もう嫌になったというふうなことで、いろいろなことの中にですね、深い細い根を広げていって、良いものを汲み取るという、そういう力ですね。そういうことは確かにですね、キリストと結びついておったらそれがだんだんとできるけど、キリスト結びついないとだんだん年が寄るに従ってですね、この世はもう本当にダメだと、ダメだばっかりでですね、あんまり良いことはないと、そんなことばっかり考えるようになってしまうわけです。そういうふうにいろいろな植物もですね、主イエスも例えられた、野の花を見なさいとかですね、スズメを見なさいとか言われたことありますが、そういういろんなことをですね、私たちの霊的な世界の象徴しているということを見ることもできるんですね。ここはこの本論とはちょっと別のことなんですけども、そのぐらいこのブドウっていうのは、この聖書の世界で非常に重要だということですね。これは木そのものも枯れた余分の枝を切って燃料にすることができるし、実はもちろん生で生食でできると、栄養的にもいいと。しかも、ブドウ糖があってですね、疲れてもすぐに癒す力があるというですね、ブドウ糖がある。有名なブドウ糖っていうのは、ブドウの中に入っている甘みだからブドウ糖っていうんですよね。他の果物にも入ってるんだけど、この代表的なものだからブドウ糖という名前をつけたわけなんですね。それから、乾燥させたら干しぶどうになって保存食にもなると。それから潰して密閉をしておく、 潰してですね、潰して密閉をしておくだけで簡単にアルコール発酵をして、酒にブドウ酒になるとワインになるという、もうそういうさまざまなですね不思議な特質が、まあ、あるということなんです。潰したら普通は腐ってしまうわけですね。普通の果物であったら潰してしまったらすぐに腐ってしまってもダメになってしまうわけです。良くないバクテリアが食べて発酵させて悪い意味で腐らせてしまう。ところがブドウ糖で酵母菌がつくとですね、アルコール発酵という特殊な発酵をするわけなんですね。そういうことで、潰してもまた新たなものができるとですね、切ってもまた使えると、それから干しても使えると、どんなにしても干してもですね、潰してもですね、生で食べてもいろんなこの役に立つという、これはこういうこともですね、人間もですね、いろんな苦しいことがあったらすぐに役に立たなくなるということではなくて、やはりさまざまな状況の中でどんな苦しいことがあっても、あるいは食べ物が少なくても豊かであってもってパウロが言っていると、豊かな時も貧しい時も苦しい時も元気な時もと、いろんなことに、対応してですね、神様の、役目用途に使うことができるようにと、そういうこともするんですね。そういうこともちょっとここと直接関係のないことなんですが、ブドウに関してですね、こういう時にやっぱりブドウっていうのは非常に大事なんだということをですね、覚えておくといいと思います。で、収穫の時になった農夫たちに貸して、ずっといなかったというんですね。で、収穫を収めるためにしもべ奴隷たちを農夫のところへ送ったと。送ったらですね、このしもべはですね、収穫を収めるために送ったんだから、普通だったら当然ですね、そんな収穫の分け前を出しますと。これは当たり前なのですね、この自分たちは借りてるはずなんですね、ここで。貸してる。自分たちは持ち物じゃないわけです。借りてるんだからですね、当然それは収穫した実を出さないといけないのに、そのしもべを袋叩きにしてしまったと。そしたら、普通であればですね、この主人は非常に怒るはずですね。自分が貸してあったのにですね、貸してあった畑で収穫を取りに行かしたらですね、袋叩きにした。普通であればですね、すぐにですね、何か部下、しもべ、奴隷、兵士隊たちを行ってですね、やっつけてしまいとかいうことあるはずなのに、何もしないですね、また他のしもべを送ったんです。またこの、殴り返して返してしまったと。ここに二つのですね、とっても不思議な扱い方が、対処の仕方がありますよね。この主人だってとても不思議ですよね。二回もしても何もしないとか。我々でも普通の生活でもですね、自分が貸したところにですね、収穫を取りに行かして誰かをですね、それを袋叩きにして返したと。一回でもこれ警察に行っていこうと。こんなことになるはずなんですね。けしからんやつだと。二回またこれはもう絶対許せないということになるはずですね。この主人が非常にこの忍耐強いっていうのはこれだけでもわかるわけなんですね。それと対照的にですね、この農夫たちは本当に不思議なほどひどいですよね。当然自分たちが受けたものをこれ返さないといけないのに、そんなことをしないで徹底的に反対、追い返したと殴って。この二つの対処ですね。一方は不思議なほど忍耐強いと。怒らない。片方はですね、何もしないで怒ったようにですね、殴りつけて返すと。これは一体どういうことなのかと。このことがですね、神様のイエス様の世界、神様の世界とこの世の世界っていうものを対照的に置いてある、書いてあるということです。この世ってなんかそういうに理由なくですね、殴ったりやったり悪いことをする。もういっぱい大きな事件になってもそうです。なんであんなことをするんだろうかと。いっぱいそういうことあるわけです。理由なくですね、いじめをするということもたくさんあるわけです。理由なくですね、苦しめてやったり、弱い者を苦しめたりですね、いじめたり、あるいは差別をしたりとかですね、なんかそういうふうにですね、もうとにかくこの世って不思議なほど悪意もいっぱいある世界だという。それをこの農夫で、一つは象徴されておるんですけど、そういう悪意というものがイスラエルの人たちの中にも入り込んでおったということなんですね。神様からせっかく選ばれたはずの人々、そ そういう人々の中にもこのような不思議なほどのですね、強い悪意というものが入り込んでおると。この農夫はイスラエルの人たちを象徴しているわけですね。で、次々に送られるこのしもべっていうのは預言者ですね。預言者たちを象徴しているわけです。まあ、直接的には。でもまあ、一般的に言ったらこういうことはいろんなところで当てはまるってんですね。こういうことによってこの世界のそういう姿っていうものがここに現れているわけです。単にイスラエルの預言者とユダヤ人だけでは決してないわけですね。この世って何かそういう不思議なその悪意がいっぱいあちこちであるということです。で、大概は、まあ、そういうことに傷ついてしまってですね、本当に幼子のような心を失ってしまうわけですね。たくさんなるそういう悪意にこう攻撃を受けてしまうということです。で、いわば魂が傷ついてしまうということなんです。で、この主人はですね、この世のそういう悪意ですね、悪意に真っ向からですね、繰り返し繰り返し真正面からすぐにやっつけるということをしないで、今度は最愛の息子そのものを怒ろうと、まあ、こんなことのことしないですね。怒ったのにやっつけてしまって追い返してまたやっつけてほしくます。そういうふうにですね、今度一番愛する息子を怒る。普通なら軍隊の兵隊、武力を持った人たちをやってですね、やっつけてやろうということになるのに、そういうことをしなかったという、まあ、そういうに非常にこの愛の深いですね、性質っていうもの、本質を表しているわけです。でけれども、そのように非常な忍耐を持ってですね、対するこの主人に対してですね、今度もですね、これこそ長男だと、長男だからこいつを殺したらですね、財産が自分たちのものだ、要するに武道園が自分たちのものになるとかいう、この全くの悪意ですよね。今までそういうふうに殴り返して追い払っても、それでもなお怒ってこなかったのに、今度はですね、一番愛するものを殺してまでしまう。今までは殺さなかったんです。殴ったりして追い返した、まあ、そういうふうにですね、この世のこの悪意っていうものは非常にこの、まあ、そういう意味では奥の深いものがあるということが、まあ、こういうところで、まあ、わかるわけです。そして、本当にそういうふうにして殺してしまったと、まあ、そういうふうに最愛のものをですね、あえて忍耐を持って、ね、送り出したのに、それまで殺してしまうということで、いわゆるこの限界を超えてしまったわけですね。だからそういうことあったら必ず裁きを受けるということなんですね。次のところで、そんなことをしてですね、悪のままに身を任せる、悪意ばっかりのもの、全然悔い改めもしないと、そういう意図的にですね、これ、ね、計画的にということですね。互いに論じ合って計画的にこのように悪をする者はですね、最終的に必ずその裁きを受けると、その悪意っていうものは壊されてしまう、滅ぼされるということを言おうとしているわけですね。ちょっと見たらですね、裁きがもうないように見えると、そして理不尽な悪ばっかりがあちらこと起こっているように見えるけど、時が来たら必ずそういうふうに悪意の塊みたいなのは裁かれるということを、まあ、一つは言おうとしているわけですね。直接的にはこのユダヤ人がそういうふうに預言者だけでなく、最終的に送られたキリストイエスまでですね、このように迫害をして殺すということだったら、裁きは必ず起こってしまうと。本当にこの裁きが起こって、これから数十年後になってローマ軍が攻撃をしてきて、滅ぼされてしまったわけですね。そして文字通り、今度はイスラエルの人、ユダヤの人たちが追い散らされてしまったわけ。たくさんそこでも殺されたという。これも本当にそういうふうにですね、なんとなく例えをですね、興味深いだと言ってるんだろう。現実に起こることを、それから数十年先ですね、3年、40年ぐらい後、40年足らず後に本当に歴史の中で起こる、その有名な事件ですね。別のヨセフス。 ヨセフというユダヤ人の歴史家が非常に詳しくそのことを書いているわけです。これは日本語訳もあるわけですけども、そういう本当にですね40年ほど後に起こることを実際に見て、まあ、これ不思議な能力ですね、まあ、神様の力をもらったからでしょうけど、見てありありと目の前で見て、そして、このように言ったわけです。必ず裁きが起こると、そしてそれはそのいうこともですね、裁きが起こってそれだけではないということなんですね。そのようなユダヤの指導者たちが迫害をして殺してしまったイエスがですね、今度はこの世界の親石となる土台になるんだと、まあ、そういうことまで予言していったわけです。イエスことはこの世界の土台、元の石になる。これは次のところですね。家作りらの捨てた石、この世の指導者たち、宗教的にあるいは政治的な指導者たち、地位が高い人たちが捨てた、迫害して殺した。それが不思議なことに滅びてしまう話題で、かえってですね、この親石になるという、この驚くべきことが起こるって言ったんですね。イスラエルのためが滅ぼされる、あるいは遠く、世界の果てまで掘り出されるというだけでなくって、そういう裁きの側面とともに、その神の力がそういう方の世界の言えば親石になると、土台になるんだという、まあ、こんな風にしてですね、現実の世界で生じることをはっきり予言をしたと。でその通りになっていったわけです。で、ここに神の非常なこの忍耐と愛ということと、人間の世界のですね、非常に不可解な謎のようなこの悪意っていうものがですね、両方書かれてあるというわけです。で、これはキリストのこういう非常な善意、愛というものを知らなかったら、やはり知れば知るほどこの世の悪意が分かってしまうというわけですね。で、年がよってだんだん表情も暗くなってこざるを得ないというわけです。まあ、そういう非常な学者であってもですね、こういう素朴な幼子のような心を持たなかったら、知れば知るほどこの世の悪のようなものが分かってしまうから、暗い心になるということも確かにあるわけですね。まあ、一つはそれを忘れるためにですね、昔からどこの民族でもお酒というものはたくさんやっぱり売れているわけですね。私らにしてみたら信じがたいような莫大なアルコール類がですね、この世界日本でも飲まれているんですね。まあ、それぐらい前から忘れたいことがいっぱいあるというわけですね。もう忘れ、一番手っ取り早いのはお酒飲んで一番簡単に忘れられるからですね、一時的に、まあ、そういうことが一つは関係していると思います。まあ、その悪意の攻撃に負けるとですね、もう忘れるしかないということですね。で、それでもう一つここであるのはですね、私たちみんなに関係があること、まあ、この初めのですね、この18節の石の上に落ちるものは砕かる。このイエスの、イエスっていうのがまあ大きな石であるわけです。そこに落ちよう、それを潰そうとするものはかえって壊されるっていうわけですね。立法学者とか時の指導者たちはですね、イエスを潰そうとした、壊そうとしたわけですね。イエスという石を。ところがかえって自分たちは粉々に壊かされてしまう。これは今でももちろん私たちに当てはまるわけです。イエス・キリスト様のような真実なものをですね、あんなもの嘘だとか、あれは嘘だとか、あんなのないとかいうことは壊そうとすることですね。イエスの真実、真理を。それを壊そうとしたら、かえって自分が壊る。そういうふうに法則めいたものがあるって言います。イエスという石の上に落ちて壊してやろうとするものをみんな打ち砕かれてしまうと。そしてその石が誰かの上に落ちる。これは神様の裁きですよね。イエスの裁きが誰かの上に落ちたらですね、その人は粉々にされる、あるいは潰されてしまう。そういうふうにですね、この石っていうね、親石だから非常な強力な力を持ってると言ってるわけですね。イエスはまさに今もそうだと。今も私たちがそれを敬わなかったり、イエスという真理を否定したりすれば、私たちの心が壊されるということはあるわけですね。そしてこのイエスという強力な意志の働きは、私たち全ての人が良い意味ではですね、これを受け取ってきた。 私たちの魂の奥にある悪いもの、悪いもの、悪意、そういう、一言で言えば罪ということです。その罪というものの上にイエス様の意志、十字架の意志がでバーンと落ちた。だから私たちの罪の本性が砕かれたというわけですね。それで清められたということも言えるわけです。そういう意味でこれは私たちと関係のない例えではなくて、まさに私たちの心の中、魂の奥の深いところですね、その罪の力がイエス様という意志によって打ち砕かれた。それで、安らぎ、主の平和を与えられたものだから、その平和が世界に確かに伝わっていったわけです。そういうぐらいですね、このイエスというのを意志に例えるっていうのはある意味で珍しい例えであって、他ではあんまり出てこないと思いますね。クリスチャンの多くの人もですね、イエス様を何に例えますかって、一人一人尋ねたらですね、ほとんどの人は意志にやら例えたりしないと思うんですね。意志は硬くて冷たいというイメージがある。だけど、本当にイエス様はですね、何でも自由自在にいろんなものを真理の例え、表しているとして掴んでおられたというんですね。そういうところ本当に自由極まりない。既成の例え、すでにある誰でもが使うような例えではなく、誰も使ったことがないような表現、簡単な言葉を使ってですね、そういうことをされたということなんですね。今も私たちもですね、そういうイエス様の意思をですね、私たちの悪いものに受ける。受けたらですね、悪いものが壊れるということをですね、壊していただくということを繰り返しておるわけなんですね。そういうイエス様の不思議な力があるから。で、この時はですね、確かに律法学者や祭司長たちのことを指していってるんですね。そこにイエスを殺そうとまでするような悪意はですね、必ず壊される。イエスという大きな意志、意志が打ち砕くんだと、そういうことであったんですね。で、こういうふうにしてですね、こういうふうに一見ですね、あんまりどうも読みたくないようなことでも、実に深いですね、意味があって、私たち毎日そういうことで砕いてもらわないと、だんだん大きくなって硬くなるんですね。人間のこの心の中のもどうも絶えずそういうふうに、砕かれない、砕いてもらう必要がある、ね。砕かれた心っていうのがありますよね。それは何気に砕くのか、自分で砕こうったって砕けないわけなので、そういうふうに硬いもので、ガンと壊していただくと、そういう意味もここに、あるわけなんですね。それからもう一つ今度はですね、それがここで全体して言おうとされていることなんですが、ここで、この関連があることを、言っておきますが、この14節でですね、この農夫たちが取ろうとしたのは、相続財産ということに、こういうことを略しているんですが、これは普通財産とも訳されている。あるいは、旧約聖書ではこういったものは、私業といったような形でですね、神様から割り当てられた土地のことを私業という分かりにくい言葉で、表現をされているわけです。で、このですね、ギリシャ語をちょっと他のところで大事なところと関連してくるので、述べておきますが、クレロノミアって言うんですね。財産とかに使われる。ここで相続財産というふうにして、相続っていうのは分かりやすく聞こえています。クレロミア。で、これはですね、財産を奪い取ろう、無理やり奪い取ろうとしたわけですね。この世ってなんとなくこういう奪い取り合いのような感じですね。この頃は不思議な商業があってですね、一日パソコンの前に座っとって、株なんかの値下がりをいつも見とってですね、下がったらパッと買ってですね、儲ける。そんなんで生活してる人もおるっていうことですね。とっても不思議な職業ですけども、それは絶えずですね、この時はあってもパッと奪い取る。 株のアルバイトバイトっていう感じですね。もうそれで引き。で、倒産した時なんか倒産してお金が取れないから、その代わりに保険会社。まあ、それで今度大きな世界的な会社が倒産したとか、世界にこう波及するとかいう、どうもそれにちょっとの隙間を見てパッとバイトバイト。会社そのものまで真面目にやっていた会社は突然そうに奪い取られるということもありますよね。まあ、本当に、まあ、資本主義っていうものの根本的な弱さっていうものをですね、今回のこのアメリカの事件ですね、あっという間に巨大な世界にいっぱいの空気を持った莫大な今まで歴史で働きを持っているお金を持っているのがいっぺん倒産するとかですね、まあ、そういうことは本当に不思議なことです。資本主義ってそういう大きな限界を持ってるってこと、まあこういうですね、人間の自然の欲望をもとにしたものはある意味非常に儚い、壊れやすいということを、よく表すんですが、まあ、財産というのは何とかそんなことを思い出すんですね。まあ、ところがですね、聖書ではですね、この財産というのはもちろん別のことを、こういうふうに神様を知らない者は一生懸命この世の財産を奪い取ろうと必死になるというところは当然ありますよね。で、聖書の世界でこのクレーノの宮っていうのはどういうところで出てるかっていうことを少し言っておきますが、エフェソの手紙を開いていただきますと、エフェソ書、352このクレーノの宮ということですね、一章の14っていうところですね。14とか18こういうような意味合いでよく聖書では出てくるんですね。一章の14、352ページのところを見てもらったらですね、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐ、御国を財産としてもらうことの保証、ここで受け継ぐという動詞に訳していますが、クレーロノミアという名詞がここで使われているんです。同じ言葉ですね。ですね、受け継ぐとか言って書いてありますね。御国を財産としてもらう、その保証だと。だからこれはですね、クリスチャンのこの財産っていうものは御国、神様の国、神様のご支配のうちにあるもの、あらゆる良いもので、そういうものをクリスチャンはですね、こだされてるんですね。さっき言ったこの世の財産っていうのはあっという間に突然なんか崩壊したりするという、非常に力あるように見えて儚い空虚なものがあるんですよね。そういう意味でこの世のいろんな出来事っていうのはですね、こう信仰的に見るとですね、様々な象徴的なこととして私たちは学び取ることもできるわけなんですね。このことは関係ないというんですが、この世のことは様々な霊的なことも暗示している、暗示をしているということがあるわけです。まあ、そういうことでですね、ここのところですね、私たちの財産を持っているんだ、与えられるんだと、長男のように約束する、その神の国をいわば長男のように、神様の長男のように受け継ぐという言い方がされておるわけですね。だからこの世の財産何もなかったところにこれ構わないんですね。この世の財産は天国まで持っていけないってよく言われることですね。1億1兆持っとったってですね、死んだら誰も持っていけないわけです。もちろん全部奪い取られると。もう全くゼロになりますよね。マイナスになると。そんなことをしてたら裁かれてしまうと。暗い世界に掘り出されるかもしれませんから。それから次のページのところもそうですね、18節のもそうです。これはパウロの祈りと、パウロの祈りというタイトルがあるところになっていますが、パウロの祈りのたびにこの16にありますよね。あなた方の思い起こしていつも感謝をしていますと。そしてパウロの祈りの具体的な内容が次にありますが、霊の目を開かれるようにっていう18ですね、 開かれてどんな希望があるか。聖なるものってクリスト者のことを聖徒と言って、またクリスチャンということはなかったからです。聖なるものって普通のクリスト者のことを言ってるので、聖人ではないんですね。この受け継ぐもの、これがクレロミアなんですね。受け継ぐもの、クレロミア、財産、聖徒たちの受ける財産がどれほど豊かな栄光に輝いたろうかを分かるように、これはパウロの祈りだったわけです。普通はですね、ほとんどあんまり分からないと。殺されてしまって死んでしまったのはあんまないじゃないかと思ったりするんですね。奪われる。地位も名誉も奪われる。何もなくなる。けれどもですね、神様は私たちに絶大な、そういう神の国そのものを財産としてくださるっていうんですね。これも計り知れない。そういう大きなものをくださるんだ。それをみんな分からないか、それが分かりますようにってパウロの祈りだったんですね。みんなその大きなものが与えられていることを分かるようにと。貧しい人や奴隷であってもカンマンと何でも関係ないというわけです。どんな人でも同じようにですね、この世は今言って能力がなかったり、ホリエモンとか言われるように、非常に能力がなかったああいうの会社とか株とか運営できないわけです。何も能力なくても構わないってですね。ただ幼子らしく本当に信じる、感謝をして信じるだけで、くださる。で、まあ、こういうふうにですね、この世の財産というものと、私たちが、クリスト者が約束されている財産と非常に大きな違い、差があるということなんですね。で、今日のところはそういう意味でですね、この世っていうのはそういうに財産をやはり奪おうとして、私たちをまた一生懸命いただこうとするという、神の国の財産ですね、まあ、そういう大きな間違いがあるということも、こういうこと今日のところと関連して、それからこの引用された詩編も実際直接見ておいた方がいいと思いますので、これ118ですので、詩編の118-22というところですね。119編は特別に長い今度の命の御言にも書きましたが、その手前にあるところですね、ページ数で言えば958ページに詩編の 118-22 にあります、家を建てる者が退けた死が住みの親石となった。これは主の御業、驚くべきことだと、まあ、こういうようにですね、主の御業っていうことで、書いてあることをイエスはここのところだけと引用されてですね、そしてご自分全の全体のこの働きを象徴する箇所としてパッと引用されています。もちろんですね、イエス様の時にはイエスはこんな聖書を持っておられていつも読んどったんじゃないわけです。この大きな巻物みたいなもので羊皮紙で重たくて、イザヤ書だけでも大きな二人で担ぐような、まあちょっとしっかりしたものだった。とてもじゃないけどさ、持ち運びはしてないわけです。だからイエスがこのようにですね、さっとこのように引用されたとても不思議なことですが、それはもう40年先でも100年先のことでも1000年先でも予言して見抜くわけなんだから、そういう神のことはさっと直接神様から言えば教えられるみたいですね。そういうふうにして、こういうふうに、非常にこれが、だから詩編というのは、予言書にでもあると。単にですね、個人的な感動を書いただけは決してないんですね、聖書の場合。あちらこちらでこういうふうにイエスのことを予言しているわけです。予言書でもあるって。そういうふうにですね、非常に重い意味がこの詩編にはあるということなんですね。で、これも関係ない、直接今の関係ないんですが、その次の25節はですね、どうかしよう私たちに救いよってありますね。こういう文脈で出てくる。私たちに栄光を与えてくださいと。で、これがですね、どうかしよう私たちに救いよ、これがホサナなんです。ですね。どうかしよう、アーナーヤフェ。それから、ホーシーアーナー。 私たちに救いよ、私たちに救いよっていうのがホサナ、ホサナ、ホサナですね。ですかね。ホサナというふうに、これはここに使われているわけです。私たちに救いよっていうのが、それはホサナですね。どうかしようっていうのは、アナ・ヤウェという言葉なんですね。まあ、それはちょっと直接こことは関係してないんですが、まあ、こういうふうな中でですね、これを読む人はとてもですね、これはだいぶ数百年も後の救い主、全世界の救い主として現れる方の予言となるというのが全然思ってもみなかったわけですね。だけど神様はこの詩を作った人にそういうふうに非常に大きな深い真理を委ねたわけです。そしてまあ聖霊に促されてこの 詩人が書いたですね、でそれが直接イエス様の心にもパッと入ってきて、それをこういうふうに使われたということがあるんですね。そしてこのように元に変えれば、家を建てる者は透けたし、非常に小さいように見える、弱いように見える、こういうものをまさにイエス様は用いられるということですね。だいたい家作り、この国の支配者たちが重んじるもの、非常に立派に見えるはずですね。まあ日本で言ったら昔だったら軍大将、軍の大将とかですね、総理大臣とか軍人とか、今で言ったら、まあ、文化勲章をもらうとかですね、ノーベル賞とか、非常に立派に見えるんだけど、そういう立派に見える人を神様使うとは決して限らないわけです。むしろそういうのは国作り、大体文化勲章っていうのは天皇さんが与える、家来に与えるという、これは勲章、勲章って言うんですけど、まあ、そういうようなものとは決してないんですね。国の代表的には捨てたようなものをかえって神様は使われる、小さきものの祝福っていうのはここにもあるわけですね。そういう意味で、私たちはですね、この世から評価してもらえなくったってですね、そんなことは神様を用いるということには関係してないわけなんですね。そういったことも身近なことにもいろいろつながる箇所だと思います。はい、それではそこまでにしておきます。